それでは、聖書朗読いたします。ヨハネの福音書、6章1節から15節まで。その後、イエスは、ガリラヤ湖、すなわち、レビレアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の人の群れが、イエスに付き従っていた。それは、イエスが病人たちになさっていた印を見たかったからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである水越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自身の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るのにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人のシモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンとを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々をそこに座らせなさい。その場所には草が多かった。そこでは男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らの欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパンを切れよ。一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると、大麦のパン5つから出てきたパン切れと人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスになった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だ、と言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。それでは、今日は土屋先生にイエス5000人を養うというメッセージをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。それでは最初に、一言お祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたの臨在に、感謝いたします。こうして、今日こうして、メッセージをできる機会を与えられることを感謝します。本当に私たちは、あなたの与えられるもの、すべてに頼っています。食べるものだけでなく、本当にこの聖書、それが私たちの糧になっています。私たちがそれを本当に、生きる糧として、受け取って喜んであなたに従っていけるようにしてください。今日、聞く人たち、一人一人の、心の中に、あなたの素晴らしさとあなたの愛が満ちますようにお願いいたします。あなたに感謝いたします。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、もう皆さんもご存知だと思う、5000人の人々をですね、養うパンと、お魚で養うという奇跡なんで、これは、もう内容的にはどんなことが書かれてるのか今も読んで聞いただけで、わかると思います。 この奇跡の特徴はというとですね、4つの福音書すべてに書かれているのが、この唯一のこのお話なんで、だから非常にこう、重要なこう、ことを、真理がここに含まれているんですね。そこにはこう何を書いてるかというと、簡単に言うと、神様は、私たちの必要を必ず満たしてくださるということである。それが真実であるんだということをここで教えています。メッセージっていうか、この箇所を読んでですね、こんなことは実際には起こるはずがないと思う人、あるいは、このイエス様だからできたんだと。私たちの必要はですね、全然出されていない、と、異論をする人、いろいろいるかもしれません。私たちの必要が満たされていないというのは、これは、私たちが思っていることだけなんですね。ここで書かれているように、神様にとって必要なものは必ず与えてくださる。私たちに与えられていないのは、その時が来ていないから、あるいは、私たちにとって、それが不要だからなんです。生きていくため、また神様に従っていくために、必要だからであって、私たちが勝手にもっとお金が欲しいとか、もっと何とか欲しいと思うのは、それは、私たちには不要だから与えられてないことが多いんですね。それは、これを読んでわかると思います。しかし、それだけなく、ここを詳しく見ていくとですね、はっきりとですね、もっとこう、深い意味で神様の思いが見えてきます。そのためにはですね、ここに出てくる人が何をしたか、あるいはイエス様が何を言ったか、何をしたか、そして、もう一つ、数字というのに注目してみるとわかります。一つ目はですね、ここに出てくる人の行動をチェックしてみる。そうするとですね、いろんなことに気づいてきます。まず、最初のとこですけれども、大勢の群衆がイエスについて行って、イエスが病人たちをになさっている印を見たかったらからであるというところが書いてます。一節ですか、二節。群衆はですね、この前にもイエスが様々な奇跡を見て、これは、ヨハネの福音書の七つ目の奇跡の四番目、ちょうど真ん中の奇跡なんで、イエスはすごいことをするんだ。見てやろうという噂を聞いて、イエスにこうついてきたわけなんです。聖書を出していただいて、一節、二節のところですね。ついてきたわけなんです。そうなんだと思うんですけど、ここにはですね、この場所は書いていないんですけれども、他の福音書はですね、この場所は寂しいところであった、あるいは人里離れたところと、書いているわけなんですね。だから、単にですね、興味本心で、見ただけではなく、本当にですね、こんな、いわゆる荒野と言われるところまでですね、ついてきたというんで、本当にですね、イエスをこう求めていることをがわかる。それを知ってですね、イエスはですね、食事を与えようとしたわけなんですね。こんな荒野まで私を見に、来てくれたらという。だから、もちろんその中では、自分の益を求めていた人がほとんどだったかもわかりません。しかし、やっぱり、本当にあなたしかいないという神の癒しの道は、あなたしかないと思ってきた人もいたと思います。だから、もう神を必死に求めていると、必ず神が答えてくれる。小さなことでも良いので必死に求めてみるところがここから見えてくるわけなんです。そしてその後ですね、この人というのは、イエスがですね、ピリポとアンデロにですね、この5000人をどうやって食べさせればいいんだろうということに対してですね、この弟子たちが答える答え、ここに私たちの人間のですね、罪深さが出てるわけなんですね。まず、ピリポがですね、こう、 どういうふうに答えたかというとですね、この7節ですか、ピリポはめいめいが少し取るのにしても200デナリのパンでは足りませんと答えたわけなんですね。そして、この弟子の一人、もう一人のアンデレは、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれに何になりましょうと、こう答えたわけなんです。これ、イエスはですね、6章の6節、イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからなんです。ということは、この弟子たちはですね、いや、イエス、あなたなら何でもおできになります。この5000人だって養うことはできます。なぜならばあなたは本当に、神の子、メシアだからですと。もうそのようにですね、言ってほしかったわけなんですね。しかしそうは答えなかったわけなんです。ここにですね、人間のですね、本当に、愚かさというのがあるわけなんです。このいつの時期に起こったかというとですね、杉越の祭りの時期、そこにですね、これが起こったわけなんですね。まあ、杉越の祭りといえばですね、そこでイエスがですね、十字架で、かけられる、その時期なんですけど、これは、それのちょうど1年前に、起こったことなんですね。ちょうどそう1年前にですね、杉越の祭りの時にですね、その時期に、ことが起こったわけなんです。で、杉越の祭りというのは何かというと、旧約聖書の出エジプトの話をですね、を記念して、思い出してするためのお祭りなんですね。まあ、出エジプト記、エジプトでですね、イスラエルの民が400年奴隷に行って、そして、もう、この時が満ちて、そして、カナンの地にですね、出ていくわけなんです。まあ、10個の奇跡があって、そして、とうとうですね、出て行って、追ってきてもですね、水が分けて、出て行かれた。そして、その間にもですね、この神様はですね、ずっとずっとですね、このイスラエルの民をですね、40年間、食べさせていったわけ。このマナ、朝にはマナが降り、そして、夕にはうずらがですね、与えられて続けたわけなんですね。だから、このことをですね、思い出すためにですね、その時期があるということ。つまりですね、もうここに参加しているこの時期っていうのはですね、あ、神様が私たちの必要を用意してくれます。その時期であるにもかかわらずですね、この人たちはですね、このようにですね、どうしたらいいんだ。200デナリでは足りない。こんな小さなものでは足りないと答えているわけなんですね。ここにですね、人間の愚かさ、悲しさがあるわけなんですね。さらに先ほど言いましたですね、ここ4回目の奇跡なんですね。イエスの奇跡を見たこともない人だけじゃなくて、4回目で見てにもかかわらず、また杉越の祭りというですね、神様に委ねれば必ずイスラエルの民は祝福してくれるんだということを思い出す時期でもあるのに、こういう答え方をする。これがですね、私たちなんですね。私たちもそうなんですね。本当にですね、私たちは信じているにもかかわらず、やっぱり目の前にある現実でしか見ることができない。まあ、ここの皆さんはですね、もう信じて、本当に、何十年も経っている人もたくさんいると思いますが、聖書に書かれていることが全て事実であると、皆さんは心から信じていますか？例えばこの箇所であるとか、ノアの洪水であるとか、いろんなところでですね、これは実際に起こっていなかった。日本でいうこの神話のような話で、これは本当にですね、起こっていなかったという、誰かが作った話だというふうに頭の片隅で思っていないでしょうか。もしそうだとしたらですね、イエスがですね、死んで3日目に復 復活したということも、これも信じてないということになります。本当にですね、素直にですね、こう神様だから何でもできるんだという思い、これは、こうなかなか持つことができない。これがここで、こう、わかるわけなんですね。本当にこう、皆さんも自分の心の中でですね、本当にですね、素直に、神様の素晴らしさ、神様の偉大さ、このところで言うと5000人にですね、こうパンを与える。これは、今じゃ無理だと思ってるんじゃないでしょうか。そんなことはない。神様は本当に、私たちの想像以上の人物です。想像以上の神様なんです。今まで私たちが見たことないということに諦めずにですね、本当に全て可能だと思って、委ねていく。まあ、ここが、また大切なポイントがあります。そして、この人々の行動というとですね、この最後のところですね、6章14節なんですけれども、ここ、人々はイエスのなさった印を置いて、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったと。言った。ああ、これを見て、ああ、やっぱりですね、ああ、イエスの素晴らしさ、この奇跡を見てですね、ああ、イエスは素晴らしい人なんだ。ああ、この旧約聖書で預言している預言者なんだ。と思ったというふうに書いてる。しかし、実際はですね、この後ですね、この人たちのほとんどがですね、イエスを殺しなさい、殺せと、こういうふうな人に変わっていくわけなんですね。で、群衆はですね、この求めていたのは、この私、当時イスラエルはですね、ユダヤ人たちはローマ帝国の支配で苦しんでいた、そこから助けてほしい、もっと自由に生きたい。もっと税金を少なくしたい。そういうですね、実際のこう世の中しか見ていない。その救い主だというふうに思っていた。でもイエスは違う。つまり霊的な観点が抜けていたわけなんですね。これも私たちにとってですね、本当にですね、大切な視点がこう抜けているわけなんです。皆さんもですね、これを見て、あ、私は、あ、そんなことはない。私が平安、私が言う平安、求めている平安は心の平安であり、それは今の生活が苦しくても、本当にいろんな人にいじめられても心が平安であればという、霊的な平安、力くる平安を求めるっているんですが、もうそれを立ち返った時ですね、この群衆と同じではないかなというふうなことを、それがここで示していることです。だからこう聖書に書かれていることここの人たち、群衆はどうした、使徒がどうしたというのは、本当に自分に振り返った時、あ、そうなんだ、僕もそうなんだ、僕も本当に今目に見えるものしか信じていない、そして目に見える祝福しか信じていないという、そういったこと。でもイエスはそうではないんですよというのを、ここで言ってるわけなんですね。続いてですね、こう今は人々のですね、行動を見てきたんですけど、イエスの行動を見るときですね、本当に私たちはどのように信仰の生活の見本としてですね、こうするべきなのかっていうのがわかります。それではイエスの行動を見ていくとですね、まず、3節なんですけれども、イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座らせたと書いています。また、この奇跡をした後、15節にはですね、こう書いてますね、15節。そこでイエスは人々を自分が王とするために無理やりに連れて行こうとしている人を知って、ただ一人また山に退かれたと書いています。まあ、イエスはですね、これだけ見るとですね、このパン5000人にですね、パンと魚を与える奇跡の前後でですね、山に登っているというわけなんですね。これ山に登って何をしたのかというとですね、 祈ったわけなんです。だからイエスはですね、こうして人々に教えたり、人々に癒している時以外はですね、神様と向き合って祈っていた。そして祈って何をしていたのか。イエスはですね、神様の思いを知ろうとしていた。私がしていることを次はどうしたらいいんですかと。神様の思いをずっと聞こうとしていたわけなんですね。だからこのイエスの行動を見て、私たちがすべきことはですね、本当にですね、この祈ること、本当にもっともっと祈りの時間を取ること、そして何のために祈るかというと、私たちの願いを言うだけではなく、神様の思いを知るために祈ること、それが大切なんだということをですね、ここで、伝えているわけなんですね。その上でですね、これ面白いことにですね、最初はですね、弟子たちと一緒に登って、一緒に祈ろうとしたわけなんです。そして、奇跡の後はですね、一人で祈ろうとしたわけなんです。だから、この祈る時にはですね、この二つがですね、本当に大切なんだよと。みんなこう、同じ思いで心を合わせてですね、祈ること。そして一人でですね、本当に、こう、祈ること。この二つをですね、いつもですね、やり続けなさいということなんですね。なかなかですね、皆さん、祈る時間が取れない。だから食事の時にですね、こう、祈っている人が多いと思います。しかしですね、時間さえあれば、イエスもしたわけなんです。イエスも時間さえあれば、こう一人で、あるいはみんなと祈ってたわけなんですね。どうかですね、この祈ってください。そして何のために祈るかというと、神様が何かをですね、あなたに知らせようとしている。そのことに集中してほしいんで、もちろん、こう幸せにしてください。経済的に祝福していただいという祈りもですね、必要です。でも、それとともに神様が、いろんな形でですね、あなたに知らせようとしている。そのためにイエスもしたんです。それをこう、あなたもしてほしいなと。私たちもして、したいなということ。これがここで語られていることです。まあ、次、祈り以外に、何をしたかというと、6節ですね。イエスはピリポを試そうとして、こう言われたのであった。イエスはご自身ではこうしようとしていることを知っておられた。イエスはですね、弟子を試そうとしていたわけなんですね。まあ、もちろん、こう、イエスはですね、もう少ししたら、あと一年、これで言うとあと一年したらですね、いなくなるから、それをトレーニングするために、いろいろしていたわけなんです。しかし、それだけでなく、神様というのはですね、私たちを試そうとしている存在であるということを、ここから読むことができます。だから私たちはいつもですね、何かあったとき、このイエス様ならどうするんだろう、どう答えるんだろう、どういうふうに対応するんだろうという、その視点をですね、持っておくことが必要なんですね。神様はこう私たちの試そうとしているわけです。こう、WWJD という、まあ、ああいう、What would Jesus do という、まあ、言葉がありようにですね、イエスならどうするんだろう、イエスならどうするんだろうという、言葉があります。これは本当にですね、こう、私たちを試しているんだということを、本当にですね、こう、忘れないで、いきたい。それがここでは、現れているわけなんですね。そして、次にイエスは何をしたかというと、11節ですね。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして、彼らに欲しいだけ、分けたと、我らと書いてます。これは、まあ、先ほど言った、この、季節記は4つの福音書に書かれてますから、 他の福音書でですね、同じところがあって、マタイの、福音書15章36節では、そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に、配ったと書いてます。ここではですね、イエスがですね、配ったように見えてますが、感謝の捧げてからですね、パンをですね、裂いて、そして、弟子たちに配らせたということでですね、もうイエスはですね、みんなでシェアをしたいというこの思いを持っているわけ。誰か一人だけというわけじゃなく、また私だけじゃなくって、みんなで、やりたいんだという思いを持っているというのがですね、ここからわかるわけなんですね。先ほど言いましたようにですね、このもう6章の10節に書いてますようにですね、この10節、9節ですか、5つのパンと2匹の魚からですね、5000人に分け与えたという、それもそうなんですね。イエスがですね、ならですね、何にもないとこから分け与えることができる。でもそうではない。私たちもですね、人のところから、そこからですね、分け与える。そうすると、人と神様が一緒コラボしてですね、やるようになるわけです。それが大切なんですね。その思いがイエス様持ってるわけなんです。それをですね、ここから読み取ってほしいなんですね。神様なら、何でもできるんだから、やってくださいっていうのではなく、私たちもですね、精一杯のことをする。そうすると、神様が手を伸ばしてくださって、やってくださる。これが、ここで書いている、ところなんですね。そして、イエスはですね、感謝を捧げてからと書いています。ここにもですね、感謝を捧げてから当たり前だろうと思う人も多いと思うんですけれども、よく考えるとですね、イエスが、神様で自分でですね、パンを増やすんだったら、神様に感謝する必要がないわけなんですね。なぜ感謝しているのかというと、イエスは人間として、完全な人間として、そして神様の力をですね、求めていたわけなんですね。だから、先ほども言ったようにですね、本当に書かれている奇跡、それはもうイエスだからできる。という、もちろん私たちは人間であってもイエスのような完全な人間でないです。でも本当にですね、私たちが求めればできるというのがですね、ここからもわかります。そしてこの感謝というのはですね、考えれば考えるほどですね、いろいろですね、思うところがあります。なぜかというとですね、イエスはですね、この後何が起こるのか知ってるわけなんですね。このパンを食べて人々はですね、イエスのことをメシアだと、旧約聖書に書かれている、来たるべき預言者だと、喜ぶんですけど、それからですね、この実際はですね、そんな人ではなかった。ローマ帝国の圧政から救ってくれないという人が分かって自分をですね、十字架にかけろと訴える人になっていくわけなんです。それを知っているにもかかわらずですね、感謝したわけなんですね。だから感謝するっていうのはですね、そこまで知った上で、感謝するわけなんですね。それの目の前にですね、何か祝福があった。ああ、こんないいことがあったから感謝するわけじゃなく、すべてのことに感謝しなさいというのはですね、そういうことなんですね。私たちの人生はですね、家福はあだなえる縄のごとしてある。いいことが起こり、またそれが悪いことになり、またそれがいいことになる。そういうですね、人生なんです。だからいいことがあるだけではなく、この長いスパンを見てですね、これがこそが神様の計画なんだ。だから、このパンが与えられているだけでなく、その後も、この人々がイエスを裏切ることも、そしてその裏切ったことが、 また十字架になることも、そして十字架が人々の救いになることも、それを全部神様の計画として、こう、感謝する。これが全てのことに感謝するということなんですね。だから、こう、良いことも起こる、悪いことも起こる。でも、それは全て神様の計画が、の中なんだということ。それを大事なんですよ、と、ここで言ってるわけなんですね。皆さん、どうでしょうか？食事の時に、感謝をしてると思います。その時にはもちろん、日々のこう、生活が守られたことに、感謝しますということもあると思います。でも、本当に苦しくなった時、その時にもその苦しみ自体に感謝するということをしてるでしょうか？できるでしょうか？それが大切なんですね。苦しかっても、良かっても、楽しかっても、それを、感謝する。このことがここで感謝しなさいというふうに、書いているわけなんですね。そしてその12節、次はですね、こうパンを分け与えた後、そして弟子たちにですね、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと。ここもですね、大切な真理が、書かれているわけなんですね。本当に神様はですね、こう、本当にですね、完全に、完全なものを与えてくださるというわけなんです。だから、不足もないけども余ることもないわけなんです。まあ、ある人はですね、これパンじゃなくて、パンと魚じゃなくて、もっといいものをくれたらよかったのに、という人がいました。でも、私たちにとって必要なものはパンと魚だったから。もっとこう、いえ、神様ならもっとご馳走をですね、与えてくれたらいいのにと思う人もいます。それは与えない。また不足じゃなくって、もう本当にちょうど与える、ということ。だから、本当にですね、神様の与えてるもと、それは不足がないんだよと、無駄にしないということ。これが大切なんですね。これもですね、ここだけじゃなく、本当にですね、大切な真理を言ってるわけなんですね。まあ、皆さんもそうですけど、スマホを使ってる。もうそれもですね、何年も使ってると思うんですけれど、今でもですね、こう、知らない機能がいっぱいあってですね、子供、私の子供なんかもう本当にこう、よく知ってるんです。そんなことも知らないで、スマホを使ってたの。よく怒られるわけなんですね。この本当にですね、私たちはですね、神様に与えられたスマホであってもですね、その一部しか使っていない。昔ですね、こう、脳はその10%しか使っていないよ。だからどんどんどんどんまだ使えるよというふうに言われたことを皆さん覚えてると思います。最近それは否定されているけど、本当にですね、神様が私たちに与えられている能力の一部しか使っていないということを、ここからこう思うと、それを無駄にしてはいけない、ということを本当にこう思わされます。皆さんはですね、本当にですね、こう無駄にしない、ように、こうする。無駄にしないためにはどうしたらいいのか。それはですね、スマホだってそうです。コンピューターだってそうです。本当にですね、こう、本当に無駄にしないようにするには、それは取説を読む。完全にですね、取説を読むこと。そして私たちの場合、私たち神様から与えられたものを無駄にしないということは、何をするのか、神様に聞いてみるわけなんですね。それが先ほど言った、祈りにつながるわけなんですね。私たちは、こう、自分でこうしたいけど、これはいいですかと聞きます。でも神様はもっとしたいことがある。したいことをこう言いたいと思っているわけ。なんでならば私たちはもっともっと、こう、能力が与えられる。無駄なものが残さないように言っているとに、まあ、たくさんのものがですね、私たちのですね、こう、神様が与えられたもので使っていないものがあるわけなんです。そのためにはですね、神様に聞いていくわけなんです。これ、こう、簡単にはですね、わからないかもしれないんですけど、こう、本当にですね、こう、 イエスがやったように、時間があると祈ってると、ふっと、あ、これを僕がやるべきことじゃないか。神様が与えられたもんじゃないかということが分かってきます。それをですね、こう一つ一つやってほしい。無駄にしないように、こう神様が与えられた。もちろんそれは命でもあります。能力でもあります。時間でもあります。様々なものを本当にですね、神様が与えられてくれたわけなんです。それを無駄にしないようにしてください。これが今、こう、二つ目ですね。人々がどういう行動をここでしたのか。二つ目はイエスが何をして何を言ったのか。そして三つ目はですね、この数字からですね、この奥義というのがですね、分かってくるわけなんですね。一つ目はですね、この六章のですね、そうですね。7節ですね。このピリポが答えた。あ、めいめいが少しずつ取るのにも200デナリのパンでは足りない。この200デナリというの。これはですね、これは200日間のお金、200日間、食べていくだけのですね、必要なものであって、それでは足りませんと。という意味なんです。この200というものにもですね、意味があるわけなんですね。これ旧約聖書を見るといくつか出てくるわけなんです。でも200という意味はですね、本当にですね、こう不足する意味、あるいは偽物だという意味が込められているわけなんです。例えば四世紀の17章4節には、彼が母にその銀を渡したので、母は銀200枚を取って銀細工人に与えた。銀細工人はそれで彫像と鋳造を作った。いわゆる偶像を作ったと書いてあるわけなんですね。200デナリで偶像を作ったと書いて、そういうですね、200というのはですね、そのこう、偽物だ、あるいは、足りないものをこう意味するわけなんですね。それがここに現れてるわけなんです。そう思うとですね、そういうこういう思いがですね、ここにこう、跳ねられてる。本当にですね、神様に頼っているようで、頼っていない、こう人間の愚かさがこの200というこう、ところにもできてるわけなんですね。次は6章の9節にはですね、大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうと言った。まあこれ自体はですね、アンデレがですね、神様のですね、奇跡を信じなかったということなんですけど、このパン2、5つのパンと魚2匹を持って、これからですね、5000人に給餉しました。ここのですね、ここもですね、こう意味があるわけなんですね。これ、パン5つと魚2匹を足すとですね、7になるわけなんですね。5を足す2で7。7というのはですね、完全数なんですね。だから、こう、完全数というのはですね、何を意味しているか。人間の側で完全な努力をして、すると初めて神様が祝福してくれるんだよというのを、ここの数字が表しているわけなんです。単にですね、こう、パンと5つの2匹が余っていたから、それをこう祝福してくれたというわけではなく、先ほども言いましたようにですね、イエスはですね、パンを刺して、それを弟子に与えたように、弟子から配らしたように、人間と神様が一緒になるときに、その力、その時に出る神様の栄光を、本当に人々に伝えてかった。だからですね、私たちが何もしないと困ってるから助けてくださいじゃなくって、私たちが努力をして始めて、その努力もですね、完全な努力、5足す2、こう、完全に、こうして、初めてしてくれるんだということを、このこう5と2の数字で、示してくれるわけなんです。そしてこう、ここの5と2っていうのはですね、さらにですね、もっと意味があるわけなんですね。 この五というのはですね、皆さんも聞いたことがある、こう、モーセの五書、いわゆる、創世記、出エジプト記、こう、申命記、レビ記、そして、その五つですね、五つのモーセ五書を表し、二匹はですね、その他のですね、聖文書、預言書、この表すと言われている。いわゆるこの、ここで言ってるのはですね、いわゆる旧約聖書、聖書、神の言葉、これがここにも現れているわけなんですね。いわゆるこう、神様がするのは、こう、いわゆる食べるものを与えて、いわゆる生活に必要なものを、それだけでなく、人はパンで生きるだけでなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという、マタイ4章4節。これも旧約聖書の言葉からの引用です。このことをですね、このパンの5つと2つでも言ってるわけなんです。今はですね、あなたに必要なものを与える。しかし大切なのはそれだけじゃないんですよ、と。私が言ってる言葉、私がこの聖書が書かれている言葉、大切なんですよというの、それがこの5と2の数字の中にも現れる。そうするとですね、この数字の中にこう、大きな意味が込められていることがわかるわけなんですね。本当にですね、完全な私たちの努力が必要で、それとともに、私たちが求めるのは、本当に食べ物だけじゃなく、この神の言葉を求める。これが大切なんだよというのを、ここの数字が示しているわけなんですね。そして、他の数字で言うとですね、ここに現れた人ですね、それは何人なのかというとですね、6章10節ですね、その数はおよそ5000人であったということ。まあ、5000人というのはですね、成人の男子だけなんで、ここには女子とか、あるいは、女の方とかですね、子供の方が含んでいないので、実際は2万人ぐらいあったと言われます。その2万人にですね、こんなにも多くの人をイエスが、奇跡を起こして癒したんだということなんですが、この5000にも実は意味があるわけなんですね。これはですね、実はですね、出エジプト記の27章18節には、この幕屋について、いわゆるタブルナックル、旧約聖書、神様が、の崇めたところですね。そこにはですね、この幕屋の庭のサイズが書いています。長さ100キュビット、幅50キュピットと書いてるんですね。これ、100キュピットと50キュピット、かけるとですね、5000になるわけ。だから5000っていうのはですね、この幕屋のサイズを表している。幕屋というのは、旧約聖書の幕屋というのは、そこに神が臨在している場所、そこに行くと神に出会える場所であったわけなんだ。だから、イエスがですね、この5000というのは、神様がいる、神様の臨在があるんだよ、神様の臨在があるんだよということを、ここから言ってるわけなんですね。だから、本当にですね、神様に頼ることを大切というのはですね、ここを読んでいったらわかるんです。その5000という数字の中からも見ることができるということ。そしてですね、6章のですね、12節にイエスがですね、パン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと言った後ですね、6章13節、見てください。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れと人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったと言われます。この12っていうのもですね、これは完全数なんですね。この7もそうですけど、12も完全数なんです。だからここでもですね、結局神様が与えるものは完全だよというの これを言葉で表すと同時に、この数字でも表している。神様の恵みは完全であるというのを数字でも表しているわけなんですね。まあ、ちなみにですね、7も関連数、12も関連数というのはですね、これ7っていうのはですね、4プラス3。12はですね、4かける3なんですね。まあ、この3っていうのはですね、皆さんもご存知であると。三位一体の神、父子聖霊。だから三っていうのは神様を表す。そして四っていうのはですね、東西南北、四方からという、こう、あらゆる方向、つまり、すべてという意味があるわけなんですね。だから四プラス三、すべて神様であるという、4×3 もそうです。すべて神様である。だから関連数なんですね。だからすべて神様が与えてくださる完全なんだということをですね、このこう7の数字、5プラス2の7、そして12の7、私たちの完全な努力と投じて神様をそれに応えて完全なものを与えて、くださるということ。この数字から現れているわけなんですね。そして、この12というと、皆さんも気づくと思いますが、12部族から来て、もちろんこの12部族っていうのを完全数だから12部族なんですけれども、この12部族のっていうことも大切なんですね。このこう、キリスト教の広がりはですね、ローマの手紙の10章や11章を見ると分かりますように、もともとユダヤ人12部族からですね、広めようとしていた。しかし、こう、ユダヤ人がですね、こう、本当にですね、こう、つまずいてしまった。それによって異邦人に救いが求められ、そして異邦人がですね、まあ私たちですね、私たちがこう救われて、本当に信仰によって救われるのを見て、最後に、ユダヤ人が、イスラエルがですね、あ、イエス・キリストに立ち返って、この世の終わりが来るという、この聖書のですね、ストーリーになっている。だから12カゴがいっぱいになった。それを表しているわけなんですね。人々がですね、こう、いろいろこう、悩んで、そしてつまずいて、そして信じて、そして最後にこう、イエス、キリスト12僕とが救われて、世の終わりが来るんだという、この救いの完成をこう示しているわけなんです。まあ、このように考えるとですね、このこう、本当にですね、数字っていうのはですね、それぞれこう意味があるんだということ。それを考えるとですね、本当にですね、聖書を読むとき、本当にですね、こう推理小説のようにですね、これは何なんだろうということを、本当にですね、ワクワクして読むと思います。本当にこう、教えの書と言われるとですね、こう、堅苦しくなるんですけど、本当にこう、いろんなものがですね、こう、散りばめています。本当にこう、聖書の中からですね、あ、こう、人がこう、何を言ったかというのを見ると、あ、私たちにもこう、同じことをするんだというふうに、あ、こう、悔い改めの機会になる。また、イエス様の言葉を見るとですね、あ、イエス様がこうしたんだ。神様はこうしてほしいんだ。という、そのきっかけになる。そして、数字を見ると。そして、この数字を見るとですね、あ、このワクワクしてですね、あ、これはどういう意味なんだろう。そういう形でですね、聖書をこう読んでいってもらいたいなと思います。そうするとですね、本当に、聖書も楽しい。そして、こう、本当に神様も楽しいというふうになります。どうか本当にですね、最初に言った、こう、イエス様がですね、祈りで始まって祈りで終わったということ、それも忘れずにいてください。お祈りいたします。天と地の神様、皆をあがめます。こうして、5000人、養ったという、本当に4つの福音書に書かれている、本当にこう、本当に大切なことを、本当にお話ししました。私が話したのはそのまた一部かもしれません。神様が伝えたいことは、まだまだ深く、まだまだたくさんあるかもしれません。 でもそう、聖書を読むたびに、あ、こんなことを言ってるんだ。あ、こんなことを神様がしてほしいんだという、そういった、あ、喜びを持って、私たちが聖書を読み、またそこから、あ、本当に人間の罪深さを見、また神様の素晴らしさを見、また聖書の奥深さを知ることができるようにしてください。私たちの生活、人生を本当に守り導いてください。こうして、ニューヨークの教会の人、本当にこの群れを守っています。本当にあなたに従いたい、あなたと共に生きたいという思いを持っています。どうかそれを祝福してください。そしてその人の、それぞれの人の生活を通して、イエス様を証しする、イエス様の喜びを伝える、イエス様の喜びを示す、そういう生活を本当に送れるようにしてください。あなたに感謝いたします。この一週間を守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。